皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今年は今のところ比較的暖かい日が続いています。でも今週あたり、ここ横手でも空から白いものが降ってきそうです。いよいよ冬本番を迎えますね。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この一週間もあなたの恵みをいただいて守られ、またあなたの御前に礼拝をお捧げできる幸いを感謝いたします。どうぞこのひととき、神様ご自身が私たちの心を開き語りかけてくださいますように、最後まで導いてください。御手に委ねて、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今、礼拝の中で、新約聖書の中のパウロの手紙の一つであるコロサイ人への手紙からご一緒に学んでいます。パウロという人、かつては熱心なユダヤ教徒で、クリスチャンが大嫌いで、クリスチャンを迫害していた人でした。しかし、神様はそんなパウロの心に働きかけて、彼は自分が憎んでいたイエスこそ、自分が信じて従ってきた神ご自身であるということが本当に分かったんですね。その時からパウロは変えられて、今度は180度、人生の方向転換をします。このイエスのことを一人でも多くの人に知らせたいと願って、自分の人生をかけてものすごい距離を旅しながらイエスのこと、福音を述べ伝えました。彼の働きによって現在のトルコからヨーロッパに至るまで福音が届けられて、各地にイエスを信じる人たちが起こされて、教会、クリスチャンの群れが立て上げられていきました。また、パウロは生まれたばかりの教会のことをいつも心に留めていました。それぞれの教会の中にいろんな問題が起きていきますが、自分はそこに行けなくても手紙を書き送ることによって教え、助言を与え、彼らを励まし続けました。コロサイの教会もそうした教会の一つです。そのコロサイの教会でも大きな問題が起きていました。教会の中にパウロが伝えたこととは違う間違った教えを説く人たちが入り込んできて、教会の中に動揺が広がっていたようです。キリストは神ではないと言ったり、キリストを信じるだけでは救われないと主張したりする人たちが入り込んでいました。信仰の土台といえる肝心なところが揺らぎかねないような深刻な事態に直面していたんですね。パウロはこのことを心配して、この手紙の中で信仰の土台となる最も大事なところを確認させて、この土台の上にしっかりと立ち続けるようにと彼らを励ましています。自分がどこに立っているのか確認することはとても大切なことですね。この手紙を学ぶことを通して、私たちも自分が何を信じて何をよりどころとして信仰生活を送っているのか、その信仰の土台といえるところ、ぶれてはいけないことをしっかりと確認していきたいと思います。今日は2章に入ります。このところでパウロは、キリストを正しく知ることと、このキリストを土台として生きること、キリストに根ざして生きることこそが、何よりも大事なことだと語っています。早速、一節から三節をお読みします。あなた方とラオデキアの人たちと、 その他、直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦労しているか知ってほしいと思います。それは、この人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。パウロはローマの獄中にいながらも、一度も会ったことのないコロサイの教会の人たちのことを心配し、祈りながらこの手紙を書きました。彼の願ったことが2節に書いてあります。コロサイの教会が心に励ましを受けて、愛によって結び合わされて一つとなって、そして神の奥義であるキリストを真に知るようになるためとあります。今、不安の中にいる人たちがこの手紙を読んで励まされて、キリストを真ん中に置いて一つ思いになることです。そして、神様から今はっきりと示された神の救いであるキリストのことを真に知るようにというんですね。キリストを真に知るというのは、キリストがどんなお方であるか正しく理解して、そして個人的に体験的に知ることを意味しています。イエス様のことが心でわかるということです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されていると言っていますね。宝物に例えられています。宝物は自分にとって最も大切なもの、必要なもの、なくてはならないものですね。そのすべてがキリストの中にあるというんです。キリストを知れば人生にとって必要なすべてのことが分かってくると言っていると思います。パウロはこれほどキリストのことを知るように、キリストだけで十分と言っていますが、それには理由がありました。それはこの時コロサイの教会の人たちが置かれていた状況です。彼らの信仰を揺るがすようなことを言って惑わす人たちがいたようです。そのことが4節と8節を見ると分かってきます。4節には、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためですとあります。彼らは言葉巧みに議論を仕掛けて、パウロの教えたこととは違う方向へと人々を導こうとしていたようです。8節には、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさいとあります。虚しい騙し事の哲学というのは、彼らが教えていた思想のことを言っています。例えば、彼らは、人よりも力のある霊の存在、天使とか御使いとかですよね、その霊の存在を大切にしていました。人となったキリストよりも目に見えない天使の方が神に近い存在だと考えたようです。しかしそうしたものは人の言い伝えによるものであって、キリストに基づくものではないとパウロは言っています。そうした思想は人から出たもの、人の考えによるものであって、イエス様が教えたことではありません。でもまことしやかに話されるとですね、ついそうなのかなと心惹かれてしまうということがあったようです。そうした虚しい騙し事の哲学によって心が囚われてしまわないように注意しなさい。キリストだけを見つめていなさいと、パウロは警告を与えたんですね。今の時代にもそういうことがあるのかなと思います。 未知の世界のことを何の根拠もないのに、さも真実であるかのように語る人たちがいます。例えば、聖書のある箇所を拡大解釈して、聖書ははっきり言っていないのに、いつこのことが起こるとか言って、いたずらに人々の不安を煽ろうとする人たちもいるようです。それは神からではなくて人から出たものですね。また、私たちも気をつけていないと、キリストだけで十分なのに、キリスト以外のプラスアルファのもの、そっちの方を大事にしてしまうということがあるかもしれませんね。例えばどうでしょう。何か決まりを守ることとか、自分の行い、自分のしたことがイエス様より大事になってしまうということはないでしょうか。そうしたことにとらわれて、本当に大切なこと、イエス様を見失うことがないように気をつけたいと思います。さて、パウロはそういう状況に置かれていたコロサイの人々にこんな勧めをしています。6節と7節をお読みします。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。これは私たちにとっても大切なことですので、このところに少し目を留めてみたいと思います。まず、6節で、彼にあって歩みなさい。キリストにあって歩みなさいと命じています。イエス様に信頼して、イエス様と共に人生を歩んでいくことですね。そして、次の7節で、キリストにあって歩むとはどういうことなのか、具体的に4つの点から説明しています。一つ一つ見ていきたいと思います。まず一つ目のことは、キリストの中に根ざすということです。キリストの中に根ざすこと。これは文字通り根を張ることを意味しています。根ざすということは、大木がしっかりと土の中に根を張り巡らしている様子を表しています。錦秋湖のキャンプ場に行って裏山に登るとですね、立派なブナの木を見ることができます。中には樹齢100年以上は経っていると思われる大木もあるんですね。その立派な大木が雨風や冬の豪雪にも耐えて立っていられるのは、見えない地中でしっかりと根を張っているからなんですね。調べたところによると、樹木の根というのは、意外とそんな深いところではなくて、地表近くの浅いところで広く根を張っているそうです。なんと、地面の下にその木全体の重量の3割に相当する根っこの部分があるって言うんです。そのしっかりと張り巡らされた根に支えられて、木が立っていられるわけですね。そしてその根から木が生きていくために必要な水分や養分を吸収していくわけです。キリストに根ざすというのはまさにこういうことなのだなと思いました。私たちもキリストにしっかりと根ざしていれば倒れることはありません。イエス様にしっかりと根を張って結びついていれば大丈夫です。生きていくために必要な知恵もイエス様が与えてくださいます。そうすれば、どんな人生の嵐が吹き荒れようとも立ち続けることができます。なぜならば、イエス様は決して動じることのないお方だからですね。私たちを作り、 この世界をすべ治めておられる全能の神様であり、私たちのことを分かっておられ、こよなく愛してくださっているお方です。そのイエス様に信頼して、しっかりと根ざして歩んでいきたいと思います。二つ目のことは、キリストの上に立てられることです。キリストの上に立てられること。今度は、建物に例えられていますね。建物は土台が大切です。どんなに立派な建物でも、土台がしっかりしていないと、簡単に崩れてしまいます。私たちの人生も、イエス様という堅固な土台の上に築かれていくならば、決して倒れることはありません。私たちの人生の土台を、キリストにしっかりと据えたいと思います。三つ目のことは、信仰を固くすることです。信仰を固くすること。固くするとは、強くされるとか、信仰が深められていくというようなことを意味しています。建物は一度建てたら、あとは何もしなくてもいいわけではありません。定期的に点検をして、メンテナンスをしていく必要がありますね。年数が経てば、屋根のペンキが剥がれてきたり、補修が必要なところも出てきます。何もしないで放っておいたら、やがて朽ちてきます。そのように、私たちもイエス様を信じたらそれでいいというわけではありません。常に私たちの信仰を点検していく必要があると思います。自分が何を信じているのか、何を拠り所として生きているのか、いつも聖書の御言葉から確認して祈りながら確信を深めていきたいと思います。それが信仰を固くするということです。そして四つ目のことは、溢れるばかり感謝することです。溢れるばかり感謝すること。パウロは、感謝の心を忘れないようにと言っているように思います。私たちがどうしてクリスチャンとして信仰生活を歩んでいけるのかというと、罪許され救われたことへの感謝があるからではないでしょうか。神様が私たちのためにしてくださったことへの感謝と喜びがあるからです。神様の裁きを恐れてとか、ただお勤めのようにして教会に通い信仰生活を送っているのではないと思います。もし感謝が感じられないとしたら、続けていくことは難しくなるかもしれません。神様が自分にどんなに大きなことをしてくださったのか、そのことが本当によくわかるならば、感謝せずにはいられないはずです。今年の十文字教会の目標聖句は、第一テサロニケ5章16節から18節の御言葉となっています。こういう御言葉です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここにも感謝が出てきますね。では、その感謝はどこから出てくるのでしょうか。感謝の根拠となることです。次にパウロは、神様が私たちのために何をしてくださったのか語っています。この大事なことを思い起こしなさい、忘れないようにと言っているように思います。そこで最後に、後半のところから、神様が私たちのためになしてくださったことを確認したいと思います。11節以降に、 キリストを信じる者が受ける罪の許しのことが記されています。12節をお読みします。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。ここでパウロは、あなた方はキリストの十字架と共に以前の古い自分に死んで、キリストと共によみがえらされた、新しい命に生きるものとされたと言っています。洗礼、バプテスマを受けることはそのことを象徴しています。そしてその罪が許されることはどういうことなのか、14節以降で例えを用いて説明しています。14節をお読みします。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。ここに債務証書を無効にされたとありますね。神様によって罪が許されるとは、債務証書が無効にされることだと言うんですね。それはどういうことなんでしょうか。債務証書とは、借用証書、つまりお金を借りたことを証明する証書のことですね。借りたお金は返済しなければなりません。この証書に書いてある通りの条件で返していく必要があります。それは大変なことですね。聖書は、すべての人は神に対して罪を負っていると言っています。神様に背いて生きているというんですね。罪の負債を負っていると言えます。それはちょうど誰かからお金を借りて借用証書を持っているようなものです。本来ならばその負債を返済しなければなりません。それにふさわしい償いをしなければならないということですよね。しかし神様はその借用書を無効にされた、つまり帳消しにしてくださったというんです。ここにある無効にするという言葉には、紙に書かれた文字をこすり取る、消すという意味があります。そのように神様はそこに記されていたものをすべて消してくださるということです。あなたにはもう借金はありません、罪の負債はすべて返済されましたということなんですね。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされましたとあります。神の一人子イエス様が私たちの罪を代わりによって十字架で償いをしてくださったからです。このイエスを信じて心に受け入れるときに、神様は私たちの債務証書をすべて無効にしてくださいます。消してくださるんですね。それが私たちにとって何よりも感謝なことなのではないでしょうか。このところを読んでいまして思い出したことがあります。学生時代にですね、原付バイクでスピード違反をしまして、白バイに止められたことがありました。バイト代で買ったばかりの原付を気持ちよく走らせていたんですね。で、当時の原付はスピードが出ました。それで若気の至りでですね、結構スピードが出しすぎてしまいまして、罰金刑を課せられてしまったんですね。そのためにバイト代は全部そちらに消えてしまいまして、心も懐もかなり痛みました。 それだけではなくて、その後、免許証の裏側にですね、その違反の記録が記載されてしまったんですよね。しばらくその記録が消されずに残っていまして、で、それを見るためにその時のことが思い出されました。お前はこれをやったんだろうと、何かこう罪を示されているようでね、心苦しくなったんですね。でもその後何年か経ってようやくその記録が消える時がやってきました。何も記載されていない免許証に戻ったんです。そのことがとても嬉しかったのを今でも覚えています。罪の記録が消えてなくなるということがこんなにありがたいことかと思いましたね。そんな自分のほろ苦い思い出をちょっと思い出しました。神様が私たちのためにしてくださったことはもちろんそれ以上に大きなことです。もし私たちが神様から罪の債務証書を見せられるとしたら、とても耐えられないでしょうね。ものすごく膨大な量になるのかもしれません。もう数えきれないような罪を神様の前に犯してきた、今も犯しているものです。それでも神様は、あなたには罪はない、もうあなたの罪を思い出さない、イエスがあなたの代わりに全部引き受けたからと言ってくださいます。神の一人子イエス様は、私たちの罪を負って十字架でその罪を償ってくださいました。神様はそのイエスの十字架の血によって私たちの罪の負債を全部帳消しにしてくださいます。それはどんなに感謝なことでしょうか。本当に感謝し尽くせないことですね。この感謝を決して忘れないようにしたいと思います。そして感謝にあふれて、このイエス様にしっかりと根ざして人生を歩み続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。キリストのうちに根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。パウロは信仰の惑わしを受けて不安の中にあったコロサイの信徒たちに、キリストを正しく知って、このキリストにしっかりと根ざして生きるようにと励ましを与えました。キリストのうちにこそ私たちの人生にとって必要なすべてが隠されています。このイエス様にあって歩んでいくときに、私たちはどんな人生の嵐に遭おうとも決して倒れることはありません。神様は私たちのために本当に大きなことをしてくださいました。私たちの力では決して償いきれない罪の負債を、神様ご自身が一人子イエス様の尊い命によって支払ってくださり、私たちの罪を許してくださったことを覚えて、心より感謝いたします。この感謝を忘れずに、イエス様に人生の土台をしっかりと据えて、固く結びついてイエス様に根ざして人生を歩んでまいります。どうかこれからもイエス様から目をそらせようとするいろんな世の惑わしや罪への誘惑から、私たちをお守りください。今週も今それぞれのところで礼拝を捧げておられる方々を恵みによって守り、導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝します。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。